Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ゆみこのここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2022年11月1日101回目の放送になります。100回目を迎えて、そして101回目の放送、1111111が5つも並んでいる今日の記念すべき回は、私の弟君ハッシーくんが登場します。100回ね続けられたということでね、師匠とか両親とか夫とかに報告すると、本当に喜んでくださいましてですね、あ、続けてよかったな、そしてこれからも続けていきたいなと思いました。というわけでですね、まだまだ拙いところもあるんですけれども、これからも楽しい放送を続けていきたいと思いますので、引き続き応援の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、今日も最後までどうぞよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。1月からの新企画、福原由美子のズバリ解決、リスナーの皆様からの質問にお答えしていきたいと思います。今回の質問は西宮在住の H さんからの質問です。痩せるツボは本当に痩せますか？暑い夏は食欲が湧かず、喉越しがさっぱりしたものがね美味しい季節ですけれども、気温が下がってくるとね、コンビニなんかではおでんが発売されたりして、またなんか食欲が湧いてきたりして、また美味しい新米の季節で、ちょっと私も最近食べ過ぎだなという感じなんですけれども、私の夫はスーパー勤務でね、毎晩気温をねチェックしてるんですね。なんでって聞くとですね、気温によって売れ筋が変わるから陳列商品変えるんだよということでね、人間の欲求は気温とか晴れ雨などの気象条件の影響を受けて、食べたいものや遊びに行く場所などがね変化しますよね。面白いこと調べました。ウェザーマンチャンダイジングといって、天気予報を利用したマーケティングというのがあるそうです。気温が上がるほど売れる商品、気温が下がるほど売れる商品、例えば夏はアイスクリームやビール、冬は、おでん、シチュー、鍋など、そんな感じで、 なるほどっていう感じなんですけれども、ちょっと話がそれちゃいましたが、痩せるツボに関しての回答をしていきたいと思います。きっと H さんはね、耳ツボダイエットのことをお話しされているんだと思います。ズバリですね、痩せるツボだけでは痩せません。 H さんごめんなさい。体が痩せるときというのは、摂取カロリーより運動して消費カロリーが多いときに痩せますよね。なので食事と運動の習慣の改善は必要ですね。では耳つぼダイエットの役割と言いますと、耳つぼには全身の反射区が、足裏と同じようにありますね。例えば耳の上の方にある神門、神様の門、それから耳の前にある起点、植える点って書きます。そして耳の真ん中にある胃、これらの、耳つぼの役割はと言いますと、自律神経の安定とか胃の働きを正常化してくれたり、食欲を無理なく抑えることができる、そんな効果が期待できます。手っ取り早く、ツボってどこなのということで、それはググっていただいたら出るんですけれども、手っ取り早いおすすめの方法はですね、耳の上の方を、親指と人差し指で挟んでいただいて、上の方にギューッと引っ張ります。斜め上いきますよ。 1,2,3 で引っ張ってポンと離します。これをちょっとね、何回か繰り返していただくとね、 1,2,3、気持ちいいんですよ。耳を揉む、耳引っ張る、ぜひまずはね、耳を引っ張る、食事前、30分前に耳引っ張るといったようなことをやってみていただいたらなと思います。満腹中枢も調節されてね、お腹いっぱい食べ過ぎを防ぐことができますよ。ぜひ楽しくダイエットしていきましょう。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。セイントセイヤでペガサス幻想。 コと
ハッシーの
ここからトークインオータム。パチパチパチパチパチ、
ペガサス流星拳
じゃん、はい、ということでハッシーさんに登場いただきましたが、今回はなんとです、壮大なギリシャ神話の世界観エピソード0ということで、
はい、
はい、ハッシー自己紹介をまず簡単にお願いします。
はい、はい、リスナーの皆様お久しぶりです。人間工学のハッシーです。北海道生まれ、大阪歴12年、歯科技工をなりわいに、お酒と料理をこよなく愛するプロキッチンドランカー。今回はですね、ギリシャ神話の魅力をラジオで語ろうというね。
そうなんですよ、ね、
なんとも壮大な企画なんですけど、
なぜギリシャ神話になったかというと星座の話してたんですよね。
そうですね。そこからなんか、うん、まあ、ギリシャ神話って面白いんだよっていうような話でやってみようかなんて簡単に言っちゃったんだけども、うんうん、大変だった。今回はね、そのギリシャ神話自体のボリュームが、うん、そもそもね、はい、ギリシャ神話のボリュームが多すぎて、もう何を話すか相当迷いました。ギリシャ神話とは何ぞやっていうものを話すか、
うん、
それともそのギリシャ神話の面白いエピソードだけをね切り取って話すか、その言ってたギリシャ神話といえば星座でしょってことでね、
うんうん、
その星座を絡めた話の方がいいかなとか散々ね、
いっぱい考えましたね、
散々悩んだ挙句、やっぱりねギリシャ神話とは何ぞやを話して、興味をもらって、こう図書館行くなり Google 先生に教わったりなんかして、たくさんのそのギリシャ神話のね、
はい、
面白いエピソードに触れていただける、そのねきっかけになっていただけたらいいなと、
楽しみですね、
思っております。
あ、どこから行きましょうかって感じですね。
そうですね、ゆるりですけどね、早速行きましょうか、じゃあ、
はいはい、お願いします。
ね、ハッシープレゼンツ、ギリシャ神話の世界観のエピソード0始まります。
はい、イエイ、パチパチパチパチ。
なんかこう、姉さんエピソード0っていう言葉の響き、なんかイメージあります？
ここが気になる。エピソード0ということは、本当にこう、まあ、形になる前みたいな、そんな感じ。
そう、例えばね、ドラえもんは
ドラえもん、
ドラえもんはのび太のとこ来る前は未来で何してたのとかね、タラちゃんが生まれる前にサザエさんとマスオさんの恋愛エピソードってどうだったのとかね、
ほう、
本編ではやらないことでね、それがやっぱりエピソード0として
話していくんだけど、なるほどね、面白いところですね、
そうで今回はね、そのゼウスが主人公のいわゆる王道のギリシャ神話っていうのをもうバッサリ切って、
ほう、
ゼウスが神々の王である全知全能の神ゼウスになる以前の親子3代にわたる壮絶なね親子喧嘩の話をね、
親子喧嘩、そう、それ聞きたい。
神話の世界観と一緒にね、タイトル通りエピソード0としてお送りするという流れになっておりますと、
はい、
ね、ね、これね登場人物がね、いっぱいいるんだけど、もうね、絞りに絞って5人にしました。
5人、
はい、これはねゼウスから見た相関図ね、
はい、
まずねガイアばあちゃん、
ガイアばあちゃん、
はい、ウラノスじいちゃん、
ウラノスじいちゃん
で、母ちゃんのレア、
レア
で、父ちゃんクロノス、
クロノス、
そしてゼウスの5人、
ゼウスの5人、はい、家族だ。
そうそう、3世代のね神々のお話ね、今日はねちょっとボリュームあるからね、少しね足早に話してしまうかもしれませんけども、皆様お付き合いよろしくお願いいたしますと、
はい、
ね、もうこれ聞いてるラジオのね前の奥さん方ね、もう、ギリシャ神話無理、もうインスタやろって思ったね。そこの奥さん、ちょっと待ってくれと、奥さん聞いて、ギリシャ神話ってね意外と現代の生活の中に、何気なく使っている言葉の語源にもなっていて、そういうのねちょいちょい入れていくから、
おー、嬉しい嬉しい、
聞いてくださいねと、
はい、
それじゃあギリシャ神話のエピソード0スタート、
はい、
いきますよ、
はい、ね、
まずカオスが生じた。
カオス、
ギリシャ神話の冒頭って、この一文から始まる。
もう一回言ってください。
まずカオスが生じた。
まずカオスが生じた。
カオスってさ、ほら一昔前に一部の人たちの間で流行ったでしょ、なんかカオスとか言う人いたでしょ、たまに、
いたいた。
そのカオスっていう言葉もこのギリシャ神話が由来なのね。日本語ではねこれ混沌って言うんだけど、カオスからガイア、 母なる大地が生まれ、うんうんうんうん、なんかガイアの夜明けみたいな番組あるね。
番組ありますね、うん、母なる地球。
そうで、そこから続いて闇が生まれ、夜が生まれ、昼が生まれね。
お
で次にガイアがウラノスを生み出すの、ね、ガイアがウラノスを生み出す。
お
そしてガイアは息子ウラノスと交わり12人のティタン族を生んでいきますと、
うん
ね、息子と交わりっていうところね、
おっとっと、
なんかうんって思うでしょ。
思った思った。
だけどもこのね、もう神々の世界観ではね、はい、これごく普通のことだから、
へ
もうこの辺はねスルーね。
はい、オッケー、うん、
でこのティタン族のティタン、
ティタン、
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 そう巨人とかね巨大って意味なんだけど、
うん、
意味のねタイタンっていう単語の語源で、うん、ほら映画でもさ有名な
タイタニック、
そう豪華客船タイタニック号の名前の由来にもなってるね。そう
なるほど、
ね、うん。でガイアとウラノスから生まれたこの12人の神様の中に、うん、後のゼウスの両親となるレアとクロノスがいるのね、
うん、
クロノスっていうのは時の神様、
時ね。
そうでちなみにその高級時計にね備わっているあの機械式のストップウォッチ機能のことをクロノグラフ、じゃあクロノグラフっていう、
クロノグラフ、
うん、クロノグラフっていうんだけどね、このよくさ飲み屋の姉ちゃんとかに、俺の腕時計にこれクロノグラフついてるんやでとかね、自慢してるおじさまたまに
面白い、
うん、いるの。高いね時計だから、うんうんうん、ね、そんなおじさまにはね、さね、あら素敵な腕時計ですこと、ところでおじさまはクロノグラフの語源はご存知でしたか。
いや素敵な会話、う
ん、そんなこと言ったらほらおじさんキョトンってなるでしょ、
うん、
そこですかさずクロノグラフというのはギリシャ神話の神クロノスが語源なんですよ、ウフフなんて言うとね、
うん、
そのおじさまはもう二度とあなたのお店には飲みに来てくれないので注意が必要です。
なるほどなるほど、使い方が肝心ですね、はい、
他にもねガイアとウラノスから一つ目巨人のね、
はい、
キプロプス、
いやキプロプス、
うん、ヘカトンケイルなんていうね、うん、怪物も生まれたんだけど、
うん、
ウラノスはねその醜い子供たちをね大地の底に封じ込めてしまうの。
なんでですか。
もう醜いから嫌なんだね、うん、でもそれをガイアは悲しんだの。だって一生懸命産んだから ね、
うんうん、
ね怪物であっても自分が産んだから悲しんで、
うん、
ね、子供たちの中の末っ子のクロノスと結託して、
うん、
ウラノスに復讐しようぜと、
お、
ね、おし母ちゃんやったるぜと、
うんうん、
でクロノスに、
うん、
立派なね大釜を与えるの。釜ね、大きい釜、ね、こんな
大釜、
そう母ちゃんどこに隠してたのか分かんないけど持ってたわけ、
うんうん、
ね、でその夜のね、
うん、
夫婦の営みの時間ですよ、
うんうん、
ね、ガイアはウラノスをね、うん、を誘うわけよ、あなたなんて言ってね、
うんうん
うん、そこにこう潜んでた息子のクロノスが大釜を振りかざし、ね、父ウラノスの一物をザカッと切り取り、
痛い、
ね、こんなもん捨ててやらーって言って海に投げてしまいましたと、
はい、
ね、そしてそのね、そして海にポチャンとこう切り取ったウラノスの一物が落ちると、
はい、
そこからブクブクッとね、
なんかができた
白い泡が立って、
ええ、
そこから一人の美しい女神が生まれましたと、
は
あ、その女神の名前が愛と美の女神アフロディーテなのね。
あら、まあ、
英語名で言うとこのヴィーナスね。
あ、うん、なるほど、アフロディーテとヴィーナス一緒なんですね。
そうそうそう、一緒ね、うん、
うん、
でこのシーンを描いた有名な絵画がボッティチェリっていう人のヴィーナスの誕生ね。
あの貝殻から生まれるやつですね。
そうそうそうそう、貝殻に興味なくても知ってるでしょ、あれ
誰
で
もね。知ってる、何でも知ってる。
こうなんかさ海の上でさ、なんかでかいホタテの上でさ、全裸のヴィーナスがこう立っててね、
うんうん、生めかしくね、
うん、金髪サラサラなっててさ、うんうん、ちょっぴり恥じらいのある表情でさ、
そうそうそう、
なんかこう手で胸、
覚えてる覚えてる、
ね、胸隠したりなんかしてさ、うんうんうん、っていうあの名画は実はウラノスの一物ざっくりからのビューンポチャンブクブクでヴィーナス誕生っていう瞬間なのよ。
すごいな、
ね、それを知ってると絵画も100倍楽しめますよってことだよね。
面白い、
ね、そう、このほら 実物のさヴィーナスの誕生が見たいっていうね、
はい、
時間とお金に余裕のある方は、うん、イタリアフィレンツェにあります、
はい、
ね、ウフィッツ美術館でね実物をご覧いただいてくださいねと。
うわ行きたいな、
うん、いやいや私あのお金にも時間にも余裕ございませんという方は、うん、Google 先生で、ヴィーナスの誕生って、
うん、
あの検索していただけると見れますのでぜひ一回ねあの検索してみてくださいと。
美しい絵です ね。
でねその一物切られて力を失ったウラノスは、
はい、
ね、クロノスよと、
うん、
お前も自分の子供に倒される運命だっていうね
予言を性格悪いなこのウラノスさん、
う
ん、
残して引退してトップの座を息子クロノスに譲るわけ。
なるほど。
そして息子クロノスの時代になってクロノスは妹のレアを妻にするね。
妹と
そう、まあ、ここでもまた来る ね、 そのね神々ではこれ OK だからするね。
はい、わかりました。
でクロノスはウラノスの予言を恐れて、うん、レアの産んだ5人の子供たちを次から次にね丸飲みしちゃう、うん、
丸飲み、
そう丸飲みしちゃう、生まれたらすぐ飲んじゃう。
神々の世界は面白いな。
で困り果てたレアは母ガイアに、ね、相談してね、どうしたらいいって言ったらママはね、うん、そんなんくれた通ってしまでね隠れて産んじゃえよって言って、
うんうん、
いうアドバイスしたから、うん、分かったママありがとうって言ってレアがくれた通の洞窟で隠れて、うんうん、産んだ子供こそがここで出てくるゼウスなのね。
は
あ、ちなみにゼウスはね、うん、このレアとクロノスの最後の子供になるので6人兄弟の末っ子、
なるほど、
ね、5人はほら飲んじゃったからね、
あそ
か6人目 ね、
うーん
ね、そこで、クレタ島でこっそり大切に育て上げられたゼウスはね、
はい、
いよいよ父ちゃんクロノスに前丸飲みされた、
は
い、兄ちゃんと姉ちゃんたちをね、
うん、
助けるわけ、
助ける、
そう、ここでね、うん、こうクレタ島ですくすく育つわけよ、
うんうん、
で一人前の男になったゼウスは、
は
あ、知恵の女神のね、
はい、
メティスっていう女神にね、
うん、
協力してもらって、
ええ
、メティスが作った飲み込んだものを吐かせる薬っていうのを、
うん、
ネクタールっていう神の酒に混ぜてね、
は
あ、クロノスに飲ませることに成功するの。
ほう、そう、
こうちなみにこの、 あの昔からあるさ、
うん、
森永のネクターって、あの甘ったる
い
やつあるでしょ、
そうそうそう、ね、
あの語源はこのネクタールだからね。
面白い、
うんうん、でクロノスは見事におえーさ飲み込んだ彼らを次から次へと吐き出して、
5人吐き出して、
そう、兄ちゃん姉ちゃんの救出作戦大成功さ。
はい、
でゼウス筆頭に救い出した兄ちゃんとお姉ちゃん連合チームで、
うん、
ね、憎き父クロノスに戦争を仕掛けるわけ。
うわー、そう、あれは大変だ。
でこの戦争がなかなか決着つかない、
うん、
ね、するとここで登場するのがガイアばあちゃん。ガイアばあちゃん来て孫のゼウスの味方してね、
うん、
大地の底に閉じ込められている怪物たちを救い出して味方にしちゃいなさいなと、
うん、
ほら、あの自分が産んでウラノスに封印されたね、うん、あの醜い巨人たちのことね、
うんうん、
でゼウスはキプロプスとヘカトンケイルを救出して仲間にしちゃうの、うん、
そ
したらね、そのねキプロプスがね、お礼にね、
うんうん、
お前に雷の力を与えるよって言って、でそこであのゼウスはね雷パワーもらって最強になっちゃうわけ、
うんうん、
でそのね必殺技の雷アタックで、
うんうん、
ようやくクロノスたちを倒して、
うん、
このドタバタの壮絶な戦いの末に、
うん、
ゼウスチームとクロノスとの大戦争、これねティタン戦争って言うんだけど、
チタン、
ティタン戦争ね、
ティタン、
うん、ティタン戦争は、
うん、
ゼウスチーム勝利で終結して、ね、
うん、
ゼウスが神々の王になっていくっていうわけね。
ゼウスが偉いのね。
そう、ここから一応その、 あの全知全能の神さ、
うん、
でこう、まあ今ねちょっと早くてわーってきて、ね、テンポ早すぎてわからんっていうね、
はい、
奥さんのためにね、
うん、
ざっくりまとめパターンね作ってきたから、
すごいね、ハッシ
ー、いきますよ、
はい、
ざっくりまとめ
パターン、ざっくりまと
めはい、ね、はい、ガイアばあちゃんとウラノスじいちゃんから生まれたのがゼウスの父ちゃんのクロノスね、
はい、
で親子喧嘩してじいちゃん一物切られて父ちゃん勝利、うん、そして今度は父ちゃん対、末っ子ゼウスの壮絶な親子喧嘩の大戦争になって、その戦争を制したのがこのゼウスなわけで、 ここから神々の王、全知全能の神ゼウスの時代になり、いわゆる皆が知っている、うん、こう、うっすら知ってるであろうギリシャ神話っていうのがここから始まるわけ。
なるほど、
ね、ギリシャ神話のね最初っていうのはもうすごい壮大なスケールの親子三代にわたる親子喧嘩からスタートするっていう ねえ、もうそんなね、ハッシープレゼントのギリシャ神話エピソード0でございましたが、どうでしたでしょうかね、姉さんね。
いや、これハッシーどうやって紐解いたというか、本ですか？
これはね、うん、図書館で抱えるだけの抱えれるだけの本をですね、
はい、
抱えて帰ってきてですね、本の虫になってたわけでございます。
うわ、
とても疲れましたこれは。でもそのね、なんていうのかな、100あるうちのエピソード0だから、
うん、
まだ本編にすら入ってないっていう
ね、
もしこの反響があればね、
うん、
それこそここからね、その本来のね面白いエピソードであるね、うんうん、ギリシャ神話の話ね、いろいろあるんですよ。そのね、聞いたことあるやつとかで、ほら
ナイキ
もそうだし、ほらパンドラの箱の話
なんね。パンドラの箱
聞いたことあるでしょ。
ありますあります、
ね、ほら目を見たら石にされるメデューサの話とかね、こんなのも全部
そ
う、なんかこう知って知ってるんだけ
けど
そこまでうんって感じでしょ。
そう
そう
そう、語りるまではない、
そういう話がね、もうむちゃくちゃいっぱいあるの。日本昔話ぐらいいっぱいあるから。
うわ、
ね、金太郎だの桃太郎だの浦島太郎だのいっぱいあるでしょ。
これギリシャ神話は私たちに何を教えてくれてるんですか？
これはね、
うん、
ある意味道徳だね。
道徳、
道徳
は、
ここからつながっていくのが、
うん、
やっぱりイスラム教典だったりキリスト教の、ね、新約聖書だったり旧約聖書、もっといくと日本の古事記とか日本書紀につながっていく内容、すごく似てんの。本当に本当ね、これね、知れば知るほど面白いんだけど、内容がね本当に似て
面白いですね。
その元祖がやっぱりこのギリシャ神話って言われてんだよね。
なんだかなんだろうな、うん、神様って完璧じゃないんだなと思ったんですけど、うん、どう思います？
完璧じゃないどころかね、相当このね、うん、内容のね、
うん、
ゼウスはね、
うん、
浮気しまくりの、
そう、あ、そうですか、なんか人間っぽいね。
もう大体がもうゼウスの浮気話だからね、このギリシャ神話っていうのは。
そうなんですね。これまたちょっとぜひですね、このハッシーのギリシャ神話の世界観エピソード0ですが、ぜひなんか次回聞いてみたいと思います ね。またハッシー、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今週はハッシープレゼンツギリシャ神話の世界観エピソード0でした。FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。いかがでしたか？
いやー、喋り倒しましたね。
はい、
もうやったった感がありますね。
マラソン 42.195 キロ走った感じ。
走りか、切りましたね。
いやー、本当に
、うん、
なんかでも興味湧きましたよ。
そうでしょ
う、うん、
だからこれで興味を持っていただいて、ね、その図書館で本を借りるなり、
うんうん、
YouTube 見るなり、うん、Google 先生で検索してみるなり、うん、その絵から入るっていうのもすごくいいと思うし、
そうですね、
うん、さっき言ってたその星座から入るっていうのもすごくいいと思うしね、
うんうんうん、私は個人的にはちょっと星座をね行ってみたいなと思います、うん、ハッシーにはね来週も、ゲストにお越しくださいますので、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは皆様今日も元気でお過ごしください。
明日の